さて、今夜は、山口大学経済学部観光政策学科准教授の竹本ティモシー先生にお越しいただいております。今晩はよろしくお願いいたします。初めてだとずっと思ってましてね、
うん、
で、先生のホームページというかご紹介されている、パソコンで写真を拝見したときに、やだこの間お目にかかったって思って一瞬にして嬉しかったんですけど、
うん、
国際シンポジウム経済学部でねなさった、その時に司会させていただいて、うん、先生は一生懸命こう映像をいろいろね、
うん、
パソコンで出して
お世話になりました。
お世話になりましたあの時こちらからこう拝見しててとっても冷静にこうね対処なさってるのを見て、随分冷静な方だなって思っていたんですけど、普段でもあんなにで、うん、冷静な方なんですか？
うん、そうですね。妻曰く、そうですね。冷静というよりも冷血。なんかもうちょっと喜怒哀楽があればいいのにと言われていますけれども。
うん、
あの時もね、なんか僕がやってることと発表してる方もわからなくて、なんかあちこち見回ってて、この人かと、まさかと、それが伝わらなくて、いつ合図出せばよいのか。まあ、結局、ね、うん、パワーポイントは回すことができました。
でも本当にあんなにいろんな、まあね、私たちが知り得ないことですけど、あんなにいろんなこうアクシデントがあっても、うん、本当に慌てずに冷静になさってたのがね、すごい印象的だったんですよね。でその時にはお話はしていないので、
うん、
日本語なのかしら、それとも英語なのかしらって実はずっと気になってたんで、存在が。なので、
うん、
やっぱりああい う, こう気になっている方とは、
うん、
後でまた会えるんだなって、なんかそういうことも考えながら、
クリスマスの時
嬉しいです、クリスマスの時にさて、そんな、竹本ティモシー先生にお話を伺うんですけれども、うん、竹本って、まあ、いわゆる日本名ですよね、
うん、
武士の武に日本の本、
うんうん、
でティモシーさんなんですけど、もともとはイギリスの方でしょ、
うん、本名というか生まれながらではウィリアムズでした。
はい、ウィリアムスさん、
そしてまあいろいろあって、
うん、
名前を変えることもあって、日本に来るとロイヤーズという名前がありました。
はい、
で、ロイヤーズはなかなか日本人の間ではなんか通じてもらえなく、
うん、
デマだと、ロイヤーズというのは、
うん、
ロイヤルホストとかと言われたりして、
あ、
なかなかそれが名前という意識を持ってもらえず、
うん、
結婚するとやはり日本の名前をいただこうと、妻の名前をいただきました。
あ、そう、奥様が竹本さんなんですね。
はい、
もうティモシー先生は日本の方、
はい、
じゃなくてやっぱり、
まあ純イギリス人ですが、
うん
うん、やはり竹本になっても、
うん、
さっき白松様がおっしゃるように、うん、僕を竹本さんと呼ぶのはなかなか抵抗があって、ね、大学でもいつもティモシーと呼ばれていますけれども、勤めて竹本ですとお願いしています。でもなかなかね難しいところあります、うん、なんかどうしても竹本に見えませんよね、この鼻の高さとか。
確かにね、じゃあ竹本さんってお呼びした方が、
ぜひ嬉しい、
ご自身としては嬉しいですね。わかりました、うん、ここからは竹本さんと呼びしたいと思いますが、ただね、
はい、
映像がないラジオなんでね、これこのまま話し続けていって今、うん、これからちゃんスイッチ入れられた方が、うん、竹本さんって言った時になんかってこうちょっと不思議がられるかもわかりません、
ね、いやでも今でも電話に出るとすぐバレますよ外人出ましたよってね、なんかこの後でこの録音すみませんの聞くと、日本語下手だなと、
それはいやでもその上本当にお上手なんでびっくりしました、まあ、そんな、竹本ティモシーさん、まあ、これから竹本さんとお呼びいたしますけれども、
はい、
いろいろと話を伺っていきたいと思いますし、あと本日おかけする音楽はまたお好きな曲ということなので、そんなことも聞きながら届けたいと思います、
はい、
よろしくお願いいたします。さあ今夜は山口大学経済学部准教授の竹本ティモシーさんにお越しいただいておりますが、竹本さん竹本さんって呼んでっておっしゃったので竹本さん、うん、あえて申し上げますけれども、日本にいらしたきっかけってどういうことだったんですか？
はい、まあいろんな偶然が重なって、
うん、
結局留学生として1年間 と思ってたところを、まあ、なかなか、日本が好きになって今も20年ぐらいになりますけれども、で最初のきっかけというと、その当時は哲学をエジンバラ大学で勉強していまして、で、哲学というとなかなか抽象的な学問ですよね。でもうちょっと落ち着いたというか、現実味のある、勉強もしたかったから、言語、最初はイタリア語を、勉強しようと思って、イタリアのそのイタリア学科というかイタリア語学科に電話したところ、いやすみません満席ですと、でその、大学のプロスペクタスというかシラバスの方の開いたところ、アルファベット順ですから、その次のページには日本語と書いてありまして、あ、これが運命の出会いと思って日本語にしようと、でそしまあたまたまでしたけれども、哲学を勉強しているうちに、禅仏教の禅はとても人気がありますよ、ヨーロッパや、まあ、その当時は今はちょっと古いかな、禅仏教や、その後は神道、神の道の神道に興味を持ちまして、それが欧米哲学よりも面白いものと感じて、その勉強に進んでいきました。
そうだったんですか。さあ、イタリア語が満席で、よかったですわ。
よかったですね。
ね、
うん、
でも、その、留学っていう前に、その、うん、その前はどうなんでしょう、その、日本語という、その、ね、文字をご覧になる前の、その、日本に対する、その、気持ちというか、思いっていうのは、あったんですか、例えば、子供の頃とか、学生の頃に。
ほとんどなかったですね、日本というところは、まあ、黒澤明の映画ぐらいで、みんなは三船敏夫ですね、そんな日本に来るとなかなか三船敏夫みたいな方はなかなか会えなくて残念ですがみんなが、うわで女性たちがはいはいという感じの、そんな侍と、芸者の国かと思ってましたが、
やっぱり
ね、
まだ若いのにね、やっぱりそういうふうにになってたんですね。
まあ、ヤクザ映画ぐらいしか。
それ、来ていただいてよかったです。イメージが違ってて。そうですか。それで、日本にいらしたのが、まあ、およそ20年前ということですね。
は
い、
まだ若かったね。
若かったって。まあ、今も若いんですけどね。で、日本にいらして、最初は山口ではなくって、九州？
最初は、岡山大学の留学生でした。
そうでしたか、
今放送関係ですから思い出しますけれども、三洋放送という会社のカメラマンの助手を務めて、それで日本語ができるようになって、
そうですか、
コピー使われながら三脚とか、
わかるわかる、
大変ですよね。
重たかったでしょ、いろいろと、いろんなものを持たされますもんね。
そうよね、
使いっ走りもあるしね。
そうですね、でも本当に勉強になりまして、
あ、そうですか、
好きになって、岡山もいいところですが、でその次は九州に、留学、また大学の大学院生になって、
なるほど、九州が久留米大学、
はい、久留米大学には比較文化研究科があるので、そこで神道のことと、日本人の心というか、その神道がどのように日本人に影響しているのかを専攻として、4年間ぐらい勉強させていただきました。
そうですか、そしてまあ山口にということですよね。
そうですね、
でも日本語とっても上手なんですけれども、間違ってないですよね、日本語。変な言い方ですけど、なんか、なんていうのかさ、日本人以外の方ね、外国からいらっしゃる方は、結構日本語間違ってこう使われてたりとか、アクセントとかイントネーション違う方多いんですけど、僕はずっと先ほどから竹本さん伺っていると、綺麗な日本語ですね。
これから、ヘマが出ると思います。
それ出るのを楽しみにしましょう。でも基本的にその日本語は、先ほどおっしゃった、放送のね、アシスタントなさったりした時っておっしゃったけど、基本的に現在の日本語の、先生はどなたになるんですか？
愛妻の安子です。
愛妻とおっしゃって、じゃあ、奥様がやはりそばにいらっしゃってるので、奥様のじゃあ日本語の影響ですね。
日本語で話してくれますから、一応、今でも上達していると思いたいです。
なるほど。 まあ、そんな、竹本さんなんですけれども、現在は経済学部で、しかも、観光政策学科。
はい。経済学部はいろんな斬新的なことを、しますから、まあ、まあ、4年前になりますけれども、観光政策学科、国立大学では 2番目のところで、うん、僕は、観光コミュニケーション、つまり、受け入れる際にどのように、日本の文化を紹介するのか、あるいは訪れる際に、どのようにあの他の文化を理解していけばいいのかを、日本語も英語も教えさせていただいています。
それはもうぴったりのお仕事ですよね。
大変楽しい仕事ですね。はい、ラッキー、
うん。学生さんはいかがですか？
あの観光政策学科の一つの特徴は、うん、TOEIC 600点というとかなりあの高いレベルの英語を勉強しないといけないですが、皆さん突破してますね。あの頑張、あの目標を耐えますと、皆さんが頑張っていただいて、うん、まあ、ほとんどの、 あのゼミ生の中には一人だけ悲しい方が
悲しい方
過去に言いましたけれども、あのその方を思い出すとなんか失礼だなと。
放送聞いてらっしゃったら、
いや、そうか。竹本とああ。そうですね。でもほとんどの学生が頑張って取ってって、で、結構英会話ができるように、もう今留学、あの、オークラホーマ大学で留学してても、もうバリバリと英語であの手紙を出してくれてるゼミ生がいます。
それはとっても頼もしいですね。
うん、はい。
はい。さ、じゃあ曲を一曲聴いてまたこの後話を伺っていきたいんですけれども、今日のジョン・レノンと、
うん、
あと何をご用意されたんでしたっけ、桜坂っていうのもありましたよ、はい、福山さんですよね、はい、
そうですね、
うん、あとエルヴィス・プレスリー、
そうですね、
かなりこうジャンルが、
そうですね、うん、はい、あのもっとあの、まあ、放送関係者ですからいろんな新しいおすすめをいただきたいんですが最近ではそうですね、うん、インターネットから、まあ、学生にも紹介していただいています。
はい、なるほど、まあ、そんなところで一曲聴いていただきましょう、うん、さて、今夜竹本さんにとってもあの上手な日本語でお話しいただなんかねこれを流れるようなって私よく使わせていただくんですけれども、本当に流れるような日本語でお話ししてても気持ちがいいんですが、あの、まあ、いろんな研究をなさってますね。先ほども禅の話があったり、まあ、いろいろあるんですけど、その中でね一つ一番気になったことがあるんですね、
うん、
あの言語的自己表現、うん、ね、日本人の言語的自己表現の特徴ってどんなことがありますか、
うん、言語的自己表現となると、
うん、
これはどちらかといえば我々イギリス人、欧米人の特徴かと思います。我々はすごく自分の言葉に思い入れを持っていて、自分の自己表現がとても自分の深いところまで差し込んでくる、自分のその魂そのものが自分の言語的表現じゃないか、ですから言語的な自己表現においてはどうも自分を高く、持ち上げたりうぬぼれたり、
うん、
宣伝、自己宣伝、自己 PR したいというような民族だと思います。一方、日本人は、まあ、言語的自己表現というと、一番日本で驚くことの一つは、カラオケという文化ですよね。
カラオケ。
うん。つまり、我々から見れば日本人結構奥ゆかしいとか、うん、シャイだとかと、言いますか、カラオケのマイクを持っている突然我々がついていけないような勇気を、わお、そういう意味での、言語表現では日本人はもう世界一じゃないかなと思います。カラオケの文化はですね、ただ、じゃああなたは誰ですかとマイクを差し渡して日本人に対してはああとなかなかお答えできない方がいらっしゃるんですよね。
そうですね、
まあ、それはあの、うん、我々はそれを準備、絶えず自分もどのように自分を表現すればいいのかを、はい、準備しているかと思います、うん、でもこのようにラジオに出させていただくと、うん、いや本当に準備していなかったなとつくつく思います。
いやいや、そんなことはないですけど、
うん、
でも確かにおっしゃる通り日本人ってなかなか自己表現ができないんですよ。あの私の仕事はコミュニケーション能力を高めるご指導させていただいてるんですけど、やはり私の元にいらっしゃる方々も自己表現ってなかなか難しいですよね。でそこをこういろいろとご指導するのっていうのも難しいんですけれども、
うんうん、
あのそれって例えば、うん、あの竹本さんから見て、うん、何がそうさせてるんだと思いますか？
それ非常に難しい質問ですね。あの、うん、逆にあの白松様にどのようにあの引き出していけばいいのか、皆さんの自己表現能力ですが、まあ、なんでしょう。一つは、まあ、ただ慣れてはいない。あの、日本だったら、そういう多くの場面では、一心伝心というのか、心の通じ合いでは、特に、こういうことが欲しいんだとか、まあ、あの、土井滝雄の甘えの構造という本に書かれていますように、察しの文化、相手はどのような気持ちでいられるのか、で、その方が、あの、わざわざ言語でこういうことをしてほしいと、言ってもらう前に、自分から進んで、あ、こう、お菓子が欲しいの、あの、何かお食べになりますよね、召し上がりますよね、と。ですから、その必要性がないというのが一つの大きなポイントですよね。我々英語の教師はそれで、もう日本はそもそも言語を必要と感じさせないような文化ですから、それが、うん、困ることの一つ。もう一つ、あの、最近思ってるのは、あの、これはまだ、あの、発表もしていませんから、ここがファースト。イギリスでは、いわゆるナルシシストのこと、つまりあの鏡を見て自分の映像、自己映像を楽しむことが非常に悪く思われている。
あ、そうなんですね。
一方では、日本では結構自分の自己映像というか、自分のように見えるのか、まあ女性は平気で鏡を取り出したり、あるいは男性のトイレの中でもですね、高校生が自分の髪の毛をなんかエルヴィス・プレスネルのようになんかもう自己愛にあの、どっぷり使いながらなんか、わあ、私美しいですね、と。で、それはイギリスではしてはいけないこと。我々は躊躇する。なんか自分の、あの、かっこいいポーズを取ってくださいと。我々こそ、あの、いや、それはしてはいけないな。ですから、もしかしたら日本人は逆に、じゃあ、自己 PR してくださいというよ、と言われると、その気まずさ、いや、これはうぬぼれのやるやつや。つまり、ナルシシスト的な気持ち悪さがあるんじゃないかな。
なるほど。
どうかな。
そうなんですか。いや、言われてみればそうなんだ。あ、でも、イギリス人がそういうことは、あの、しないっていうのは、私は今初めて伺ったので、意外。
あ、僕はするかもしれません。あの、僕はちょっと異端な。
竹本さんはなさるかもしれない。それはもう、だいぶ日本の、こう、習慣に慣れてらっしゃって、そうなってきたんじゃないですか。
次第に世間の目というか、なんか、あの、今でもちょっとだらしない格好ですけれども、次第に行儀良くなってきますよね、日本に長く住んでいますと。なんかその、肩こりも入ってくる。
肩こりも入ってくる。
あの、なんか、外から見られてる気分が、なんか、もう、安子はどこかに、あの、愛妻の安子、どこか、なんか、隠れて僕を見てるんじゃないかと、そういう気分になってきます。
じゃあ、一番やはり、あの、チェックを入れられるのは、愛妻でいらっしゃるわけですね。
そうですね、厳しいですね。
そうですか。ああ、でも、どんどん日本にそうやって、こう、ね、住んで、日本の文化に触れていらっしゃると、肩まで凝ってくるっていうのは、また、
あ
の、
驚きましたね。
ね、ユニークなお話でしたけれどもね。でも、まあ、そうは言ってもね、日本人もどんどん、あの、変わっていくというかね、その、あの、様々な方向に変わっていかなきゃいけなくって、だから今は、随分そういうコミュニケーションのことであったりとかね、自己表現とかっていうのも、もうご自身で勉強されるようになってきてはいますけれども、時代がね、今の学生さんたちっていうのは結構その辺はうまくできるようになってますか？
まあ、観光政策学科の中ではいろいろ工夫して、あの、自分の授業の中では、例えば、まあ、視覚的な、その場での、ご褒美というか、自分の授業でも使ってますけれども、自分が印刷してる、貨幣というか、お金、お札みたいなものをその場でお渡しします。つまり、あの、発言していただければ、それがうのぼれではなく、自分の評価に直結する、活動ですよ。ですから、そういうレベルのもの、ただなんか、ああ、あなたは出しゃばってるやっていうようなレベルのものではなく、これはシリアスな、この授業の目標であることを、絶えず強化するために、その、お渡ししていますね。
それは竹本流、
ね。そう、あの、もともとは、あの、高校の先生に教えていただきましたけれども、はい、今は僕の顔も印刷してあって、竹本銀行みたいな。
おー、そうですか。
そうです。はい。それが、 あとはもう一つ、そうですね、やはり和になって座ることが非常に重要ですよね。最初はなんか普通の教室の、まあ、さすが、駅前語学学校も使ってますけれども、みんなさんが教員を見て、座って、そういう構造を持っている、教室だと誰も喋ってくれませんけれども、うん、お互いに
輪になってね、うん、お互いに
確認し合えるような場と、ね、
うん、
もう一つは駅 の, これは今から試してみたいことですけれども、はい、京都駅にはそういう駅前学校がガラス張りの塀で行われていました、うん、ですからお互いに確認し合えるだけではなくて、うん、通りかかってる駅の、うん、旅客というかはもうその英語で話し合ってる人たちが見えるから、うん、それも
感じながらね、
感じながら、自分の言語を忘れられる、なんかその視線の中にいられるかなと、
いい方法を伺いました。私も少しそれ取り入れさせていただきたいな、はい、わ、嬉しい、ありがとうございます。さあ今夜竹本ティモシー先生にお話を伺ってますけど、いろんな曲をお持ちいただいたんですけど、今かかったのが桜坂って福山雅治さんの曲だったんですね。
はい、
その前は英語の曲が2曲続いたんですけど、
はい、
お好きですか？
ああ、好きですね、うん、
どんなとこがお好きですか？
それが、まあ、また安子が出るけれども、
うん、
その当時は、一旦妻と付き合っていて別れたところでして、でその曲が別れた女性とのなんか、うん、愛の歌じゃないか、つまり
ちょっと待って奥様じゃなくてその前に
いや妻と一旦我々の関係が冷えたというか、結局幸せに結ばれているけれども、うん、一旦別れ離れになっていったところに、その曲とのなんか、感銘を受けて、運転しながらよく聞いてました。
そうですか。じゃあ今でもやはり聞かれると、うん、その当時のことをこう、ふっと思い出したりなさるんでしょうかね。
そうですね。はい。
はい、うん、そんなちょっとどうやらお話を伺ったらもう奥様、とっても愛してらっしゃってっていうのはよく伝わってくるティモシーさん、竹本さんなんですけれども、じゃあ、次のお話にね、入りたいと思いますけれども、ジェンダーフリーに関する、なんか世界の状況と日本の、はい、いわゆる男女、
うん、
これなんかいろんな研究もなさってるようですけれども、
うん、
どういう研究になるんですか、実際に内容としては。
はい、僕はジェンダーそのものに興味がありますけれども、特にジェンダーフリーという方向ではございません。多くの、ジェンダーを研究なさっている方、うん、にはそういう、つまり男女の役割から、うん、まあ、自由になりましょう。男は子育てしていいんじゃないか、女性は仕事していいんじゃないか、うん、というような姿勢で、あるいは、まあ、つまりある意味ではそういう役割をなくしていこうというような方が多くいらっしゃるけれども、自分ではそうではなく、ただただ、特に日本に来ると男性の役割や女性の役割はイギリスとは多少違っていて、特に、まあ、最初に勉強させられた日本の神話においては大きく異なるところもありますし、そして社会の中でも、そうですね、その文化の代表というものがもしかしたら逆転されているのではないかと感じるところです。つまりイギリスではなんていうかな、紳士の文化と呼ばれていますけれども、もしかしたら日本ではお母さんの文化ではないかと。
そういうふうにご覧になってるんですね。
自分の中では日本人の模範というのは、日本人の英雄というのは、イエス・クリストとか何かの男ではなく、母なるものではないかということも感じられる。しかし、まあ、ドラえもんも男だし、ドラえもんは男ですか？
ドラえもん、
無性ですか？
男性でしょうね。
男性ですね。アンパンマンもね、アンパンマンも一番ね、男ですよね。ですから、どこの国に行ってもなぜか男でしゃばってますよね。
なんでしゃばってるんです
か？もうちょっと日本のラピューターとかなんかその、でもそういう女性もいますよね。アメテラス大神とか。
ああ、そうですね。
これから日本の女性がぜひ英雄になっていただきたいですね。
おあの実際イギリスでは、うん、あのまあ紳士の、まあね、国っていうのはもう皆さんがよくご存知のことですけれども、うん、あの家庭の中では、うん、イギリスの家庭ってどうなんですか。男子
結構男はうるさい。あの社会の中だけではなくて、家の中でも、うん、九州男児みたいな、つまりまあ大きな違いと言いますと、寝室の、与え方というのは、うん、日本だったらまあ今竹本竹でもそうですが、皆さんが一緒に、もう我々が全 3人で一緒に同じベッドの中に川の字になって寝てますけれども、イギリスではまあ1歳になる前というか1ヶ月になると子供を別の部屋に寝させて、いくら泣いてもその子供は違う部屋に寝ることになっています。ですからあの家庭の中でも、うん、お母さんはお父さんのもの、
うん、
家庭は、子供を育つ場所というよりもカップルの場所であるというのが割と、まあ、日本よりもそういう印象は強い、うん、ですから子供は早く家から出たがるし、イギリスの場合では、うんうん、自分の町出身地の大学に通うイギリス人の子供、皆無に近いだと思う、うん、
あそうですか。
そのうるさいあの お母さんの毒してる親父から離れたくて、
うんうん、日本人結構自宅から帰りたいっていう、
ね、パラサイトシングルとかね、永遠にいられるのは不思議に思いますけれども、うん、日本、うん、そう、その点ではですね、うん、結構あの日本の家庭の中では子供が、逆に子供の都合が良くて、ホタル族やら、粗大ゴミやら、お父さんはちょっと居場所がない場合もございますね。
痛いお話ですね。でも竹本家は今3人で川の字で寝てらっしゃるんでしょ、うん、
はい。
竹本家はイギリス流ですか、日本流ですか。
ああ、和洋折衷ですね。
ああ、じゃあいいところ取り
だといいですね。
今あの3人とおっしゃいましたけれども、お子さんはおいくつでいらっしゃるんですか。
3歳、レイ君は、うん、はい、もう
話レイ君とおっしゃるの。
あ、はい、女性の名前が多いんですけれども、レイ・チャールズにちなんで、まあ、英語も日本語も通用するような名前はそれほど多くございませんから、レイにさせていただきました。
素敵な名前ですね。
うん、レイは英語では Ray of Light、 つまりあの太陽からの日差し、うん、という意味がありますので、はい、もうまさにその感じですね。
あ、そうですか、うん、じゃあ子育てもちゃんとお父さん、
うん、
パパも。
いや、あのさっき申し上げましたようにいや僕は男女役割はそのままでいいんじゃないかなと。
あ
もう一生懸命稼いでるつもりです。
あ、そうですか。じゃあ、はい、そのお家をかあの奥様が守って子育てをきっちりなさって、
うんうん、
お父様は外でしっかり働くと、
うん、とてもよくあのいいお母さんです。
そうですか、うん、
だからレイ非常にハッピーな子供ですね。
そうですね、うん、あの言葉は今どうなってらっしゃいますか、うん、ご家族で、
またあの、まあ、僕はそれほどなんか接する時間がそれほど長くないから、うんうん、あのお父さんがイギリス人だからといってレイ君が英語が話せるというよりも、妻も片言でも英語を話してくれてるし、市内の国際保育園みたいなところに通わせていますから、うん、逆にレイ君の方が、日本語ではなくて、まあ、両方は話してます。とても驚くことに、あの子供 の言語能力はすごいものですよね。なんか誰に教えられたっていうのが、自分の発想がどんどんね、あの英語も日本語も話せます。
現在は山口市にお住まいですよね。
はい。
ってことは、レッちゃんは、日本の学校にこれから小学校も通われるんでしょうね。
はい。
ということは、日本語と英語と両方使い分けられる、とっても素敵な国際。
だといいですね。
素敵なね、
はい、
大人になるといいですね。
うん。
さて、竹本さんのね、いろんなこう、プロフィールを拝見したときに、一つ気になった言葉があって、ホラーっていう言葉がね、うん、とても目についたんですけれども、
うん、
これはどういう研究につながっているんでしょうか。
まあ、自分はホラー映画なんとかそのようなホラー系のものは怖くてなかなか見れないけれども、うん、研究の、まあ、関連して見て いますと、うん、大きな日本文句と欧米文句の違いが見えてくるのではないかと。それはもともと古事記神話、まあ、神道の神話を読まされた ところに、うん、神道の中では、禁じるものは、大体にして女性であって、そしてそういう、禁止されたものを破る、うん、その禁止を破って見てしまうというのは男性でありますけれども、うん、欧米ではちょうどその逆、男が見ないでよ、で女性が、あ、見ちゃおう、キャーと、でそれがちょうど逆になって女性で、はい、このドア開けないでよとなんか女性が言うけれども、うんうん、男がそれを開いちゃって、うん、キャーと、うんうん、でそういう構想が今の、まあ、例えばリングやら、呪怨とか、うん、日本の最近のホラー、まあ、伝統的なお化け幽霊の話でも怖い存在というと出てくる存在というと女性です。
あ、はい、
うん、日本の女性は、うん、そういうなんていうかな、二面性、その裏のある存在だと思うんで、うん、普段からはある程度自分を抑圧しないといけないんですが、うん、かというところでは、なんか、
表現する、
そうですね、うん、表現するのは
女性
です。我々イギリス人が表現し、うん、男が表現します
か。ああ、そうなんですね。
で一番あの最新の、うん、着想というのは、うん、もともとこの話の最後では、最初では、日本人は鏡に対する、思いがあると。
おっしゃってますね。
で、しかし日本のホラー映画を見てますと、不思議なことになぜか、日本のそういう怖い女性は、うん、映像の中から、あるいは鏡の中から出てきます。リングも、ね、テレビの中から、昔は掛け軸の中から、呪怨では現像している写真の中から、その、貞子ではなくて、もう一人の女性ご存知ですか？呪怨の女性が、なんか、キャー
そうですね。
出てきます。恐ろしいですね。ですから、何か、関連があるかと思ってますんで、これからのテーマになります。
じゃあ、まだまだ、これからそれは紐解かれていくわけですね。うんうん、ぜひまたそれはっきりこう見えてきたら教えてください、うん、ね、はい、でもとってもいろんなユニークな研究をなさっていて、でそれはすべて英語の教育の中に生かされている感じがしますけれども、
英語の教育、そうですね、うん、うん、英語の教育だけではない、異文化コミュニケーションや比較文化心理学も教えさせていただいてますから、うん、多面的に英語も、活用してますか。
そうですね、
はい、
なんか受けてみたいっていうか、授業を受けてみたいっていう気になりますね。
あ、公開講座もございますので、
ね、ぜひ、
うん、英会話も自分の授業は全部、うん、山口市民に、公開させていただいてます。で経済学部だからといって経済だけというわけではなく、英語も文化も、でこの間お世話になりました、ね、医療経営特殊コース、
私ね意外だったんですね、うん、経済学部から依頼を受けて、うん、見たらね、うん、地域医療の話だった、自治医療のね話だった、うん、その時はね、
うん、
これをどうして経済学部って思ったんですけれども、うん、山口大学の経済学は本当にユニークな取り組みをいろいろなさってるんですよね、
うん、そうですね、まあ、うん、僕は経済の経緯もよくわからないものですけれども、広く捉えれば経済というのは、うん、まあ、人生の営みというか、まあ、どうやって稼いでいくのか、生計を立てていくのか、うん、で、その中では文化も、福祉も、医療も、観光も、うん、まあ、人生のあらゆる局面も入ってきますから、我々はそういう経営をできるだけ、経済をできるだけ広く応用している、しようとしている学科だと思います。
そうですね、例えば先ほど その私が伺ったその自治医療に関するそういうお勉強であったり、
うん、
他に例えば特徴のあるお勉強って何かありますか。
あ、はい、公認、会計士コース、つまり、現役でありながら普通は卒業して何年も勉強しないといけないんですけれども、うん、山大生が4年生でありながら公認会計士にもなったりしてますし、で で、あの自分が所属する観光、観光コミュニケーション、観光経営で、特にあの観光立国とか、日本に観光客を倍増させようとしたり、としているあの今の政府の方針では、どの、町交番、まあ、つまりどの、あのつまり各州の市役所などには、うん、観光に専門とする方が求められているから、そのニーズに対応しようとしています。
ね、えとってもあのいい取り組みをなさっていて、でもっともっとだから広く日本 の, あの学生さんたちにもそのことを知っていただいて、
うん、
ぜひ山地大学に来ていただきたいですよね、
はい、
人材が、うんね、たくさんあるといいですもんね、
うん
うん、
そうです ね,
ね教えてらっしゃる先生としては、うん、じゃあこれラジオ聞いてらっしゃる、うん学生さんとか
うん
うん、皆さんに何かこう PR することって、うん、
まあ、あのいきなり山大に入るのは難しいですから、
うん、
まずはあの大学あ見学あの我々模擬授業も行ってますし、あのオープンキャンパスもありますし、うん、そして一般の市民あのお母さんにあ竹本の授業取ってこいよとお母さんにお願いしていただければぜひ、一緒にあの授業が楽しくできるかと思います。
そうですか。じゃあもう遠慮なくどんどん山大学へね連絡を取って足を運んでもらって、はい、でぜひ竹本先生にも会っていただきたいですよね。
ぜひ、はい、よろしくお願いします。
山口にはど
う
ですか、う
ん、
まだまだ
あ山口あ大好きですね。特に好きなのは山口の自然。今あの愛しているのはアイオです、うん。
アイオがお好き？
うん、アイオの
どういうとこが、
中道海水浴場というところで、
はい
小屋、まあ、自分の中では別荘ですけれども実際には小屋を借りさせていただいて、
うん
そこに、自転車で、1時間ぐらいかけてバーッと海まで行って、この12月でもウェットスーツを着いて海の中に飛び込んで、わお、あのみそぎという
みそぎ
そういうつもりで楽しんでます。
あ、ウェットスーツ着てみそぎとは言わないから、あの、うん、みそぎはやっぱりちょっと薄着になって入っていかないといけないですけどね。
はい、
でも、お正月の、じゃあ、あれですかね、あの、初日の出は別荘で。
はい。頑張ります。はい。
ねえ。いや、でもそんなユニークな、とっても素敵な、竹本ティモシー先生にお越しいただきました。本当に楽しい時間でした。ありがとうございました。
ありがとうございます。